準備いいですか？
え、
はい、もういいですか？
はい、
どうも
どうも、
片一です。
胸尾です。
このラジオはあらゆるベストを探求することで日常生活を少しでも良くすることを目的としたベスト探求系ラジオです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオネーム虫
さん、ありがとうございます。
はい、100回記念でやってほしいこと。始まりの挨拶から終わりまでずっとガキになったまま話をしてほしいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうやってます。
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 あれ、ガキくんさ、今日飲みに行く？
誰だよ。
どうも、おじごですけど、
もう今日はちょっと地獄でエンマ大王に謁見があるから無理です。
先輩とさ飲み断るなんて、そんなんで本当にやっていけるのかな。
それってさ、もはやパワハラだよね。
いや、わかんない。
長かったですね。100回、
100回までは結構長かったですね。
いろんなキャラクターが出てきましたね。
そうですね、やっとですね、本当にやっとだわ。
2020年の1月からやってるのかな。
最初はね、めちゃくちゃ楽しくて週3で上げてたんだけど、もう今じゃね、週1ですらちょっときつくなってる。
そうですね、
感じだったんですけど、まあね、徐々にこうお便りいただけるようになったりとか、まあツイッターのコメントとかいただけるようになって、まあ、なんとか続けてこれたっていうような。
そうですね、いや、本当に皆さんの感想のおかげでやる気が継続できましたね。
なんかやる気ゼロでもコメント見た瞬間に100になるからね、俺の場合は。
そうね。
あー、
長かったな。
ちょっともうガキ解除されてますけどね。ちょっと前編ガキはきついんで、最初だけちょっとやらせてもらいました。はい、虫さんもね、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。いやー、行くとはね。
まあ100回だからといって、まあ一つの区切りとしてはね、認識はしといて、まあ引き続きやっていきたいなっていう、変わらずやっていきたいなっていう感じですよね。
そうですね、まあ101回目からは番組のスタイルをね、ちょっとガラッと変えまして、あ、一人で、はい、片市さんが一人、
俺のソロ番組になるの。
キャンプ場で深夜コーヒーを飲みながら、テントの中で、うん、虫の声と一緒に番組に。
ああ、いいですね。タイトル何にしようかな。
そうだね。In the Tent。
意外といいな。
なんかおしゃれな、
おしゃれだね。
感じあるよね。
ペケ太郎 In the Tent じゃない。
そうだね。ペケ太郎 In the Tent です。新番組。
そうね。8人体制ぐらいで。
うん。ね、8人体制。
前言ってたよね、なんかね、人増やすみたいなね。
うん、そうですね、シーズン2は人増やしたいねみたいな。エグザイルみたいにしたいねと言ってました。
ちょっとでも無理ですよ、ソロは。
しょうがないな。
無理です。お願いします、次からもお願いします。
片一胸をベスト
ベスト。ラジオネーム夏はラムネに限る。
夏はラムネに限るさん。
そうです、
ラムネに限る。
はい
はい、
いつも楽しい配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
100回記念のリクエストで他の配信者の方とコラボしてほしいです。あとお二人の生い立ちとか学生時代の思い出とか歴史を知りたいです。ご検討よろしくお願いします。
はい、
ということで、
ありがとうございます。
今日はね、ゲストとして、来てもらってますけどもね、よもやま FM の清さん。
だから俺だけ笑わせに来てる。
ちょっとよもやま FM が復活したら、ちょっとコラボしたいですね。
そうだね。ていうか、まあそうね、コラボしてほしいっていうところは、実はもう話がねだいぶ進んでて、こう100回以降は、まあ、積極的にね、外に出ていきましょうっていうようなスタンスでやろうとしてるんですよね。
そうなんです。今までは ちょっとあんまり積極的ではなかったんですよね。なんか言われたら一人ずつ出てみるかみたいな感じで。でもちょっとね、100回やっぱりやってて、ちょっと飽きてきたので。
うん、二人だとね。
うん。かなりちょっと、どん詰まってきたのでね。いろんな番組と、あるいはいろんな人とコラボして。で、やることはでも変えないみたいなね。
そうだね。
うん、やることはベストアンサーで変えないんですけど、まあいろんな専門的な知識を持った人とか読んで、ベストアンサーやったらより面白いのかなって感じで。
うん。
なんかこう、コラボやっていこうかなっていう感じです。なんでちょっと101回目以降はね、ちょっとコラボしていくと。
コラボ増やしつつ、まあ今まで通りのこともやりつつっていう感じですね。
そうですね。
はい。101回目からやっていくんで、よろしくお願いします。
で、お二人の生い立ちとか、学生時代の思い出とか、歴史を知りたいですということでね。
嬉しいな、こういう質問。なかなかね、自分のこと語ることないからね。
合法的に自分語りができる回ということでね。
そうだね。うん。
普段はベストアンサーばっかりやってるんで、たまには。
まあ、かといってね、そんなにないですけどね。
どっちからいきます？やっぱね、こう、一個流れがあると思うんで、人生の。
どうしようかな。何分ぐらいで行けばいいのかな。
じゃあ、1分で。
1分で。
1分で、人生を。
1分で。
1分か10分で。
10分だな。
うん。10分で、じゃあ。
8分、8分。
8分で。
ぐらいがいいかな。うん、じゃあどうする？
いいですよ。もう自由に語ってくださいよ、じゃあ。
俺からでいいの？
いいです。
じゃあなんか順、出生から順に行くんで、気になるとこあったら突っ込んでくださいね。
はい。
はい。まず、私、片市は、生まれは名古屋ですね。で、名古屋城あるじゃないですか。
うんうん。
の近くの病院で生まれました。だからまあ、ほぼ名古屋城で生まれたと言っても過言ではない。
シャチホコってことね。
そうですね。シャチホコ。生まれてまずシャチホコ見たみたいな感じですね。はい、でそこから転勤族だったんで、親が一瞬岐阜に住んで、
岐阜、
うん、タッチアンドゴーみたいな感じでね、岐阜に住んで、で小学1年生になるときに宮城に越してきましたと。
うーん、
で入院しましたね。
入院、
はい、入院しました。ここで
どうしよう、マイコプラズマ肺炎
ありそうだけど割とありそうだけど、
うん、
髄膜炎ですね。
髄膜炎、
はい、頭がやられましたね。この時期に。小学1年生の時期に。
はい、怖い。
怖かったっすね。頭めちゃくちゃ痛かったっすよ、もう。
怖、
ずっと点滴してましたからね。
怖いな、
はい、で、まあ退院、無事退院してしましたと。
はい、
で、今度、親がね、家を買ったので、また引っ越しました。宮城県内で。
うんうん。
うん、で、まあもうこの時点でも宮城永住決定みたいな感じですね。で、その家買って起こした矢先に入院ですね。
入院、
はい、
多いな。
これまた髄膜炎ですね。
心配だな。
これすごくない？
親御さん心配だな。
髄膜炎で退院してすぐまた入院するってね。
これは心配ですね。
これどういう状況かっていうと、もう小学1年生ほぼ入院ですね。でほぼ行ってないですね、学校。
あ、小学1年生ね。うんうん、うん、
ほぼ入院です。
はいはい。
うん、でまあ入院中は、まあ、ずっとやっぱビーストボーズ見てましたね、
うん、コンボイね、
コンボイね、うん、だからみんな国語とか算数とか道徳やってるじゃないですか、初等教育。
はいはい。
僕は
初等教育
病院で、
うん、
病院でコンボイしてました、一人で
みんな
初等教育やってる中に俺はもう、
はい、
一人でコンボイする、
うん、
だからもう教育の基礎がもう欠落してるような状態ですね、僕は。もう
大丈夫だ、1年ぐらい、小1の1年ぐらい。
そうね。まあでもそこで、まあ、まあ転校生だったんで、まあ、どんな感じで馴染もうかなって考えてたんですけど、なんでか知んないですけど、なんか飛んでるトンボみたいなのをこう素手で捕まえたら、なんか皆に受け入れられましたね。
まあそういうとこあるよね、小学生は。
そうね。
うん。
それで馴染んで、無事。で、でもふざけてたんだよ、ずっと。めっちゃ怒られてましたね、先生に。で、担任の先生が、家庭訪問しに来た時に、あなたの息子さんはもう行く高校がないですって言われました。ふざけすぎ。
小学校何年生それ ?2 年生とか。
小4か5ぐらいかな。
小4か5ぐらい。うん、行く高校がないです。
そうね、だいぶ先見てるよね。
いやすごい。
でもなんか2つ上の兄がいるんですよ。
うんうん。
でおかんがその兄のテスト全部取ってて、でテストって9割5分同じ問題だったんですよ、兄の時と。
うんうん。
だから過去問ってかカンペみたいなのあるんで、もう成績は良かったですよ。
うん。 すごい。
そう。で、そうですね。どんどん行きますけど、小5のクリスマスかなに運命的な出会いがあって、これはあの、真剣ゼミとですね、出会いましたね。
ああ、意外と早いですね。小学校5年生か。
これが多分、人生のターニングポイント1で。
そんなやついる？そんな真剣ゼミと人生変わるやつ。本当にいるの？
本当に本当に。で、やっぱ毎日ちゃんと勉強するっていう習慣がついたん。
漫画じゃん。
そう。で、俺本当に漫画の通り行って、まあ小5、クリスマスから真剣ゼミ始めて、まあ小学校の総復習をやりつつ、小6を迎え、で、中1になり、S ちゃんっていう子に告白されました、
ね。中1で。
うん。
早いね、なんか。
早かった。なんかその前にちょっと仮面ライダーごっこやってて、
うん、
中1で、
うん、エロい。
エロい？どういうこと？
いや、いい、続けて、
うん、仮面ライダーごっこやってて、当時あの仮面ライダー龍騎って、
うんうん、
ミラーワールドに入るみたいな、ガラスの中に入って戦うみたいなあったじゃん。
世代違うな。
違う
世代違う。俺クーガ世代だ。
ああ、そう、
クーガのアギトとか、
アギトの次かな、
うん、
でなんかガラスの中に入って戦うみたいな設定 でそれの真似やってて、
うん、中1 で、
うん、
中1
うん、
う
ん、割とデカめのガラス割ったんすよ、中1で休み時間。
ああ、それは中1っぽいね。何か
そう、それでちょっと有名になりつつあり、 S ちゃんに告白されましたね。
ガラス割って有名になって告白されたんだ。
だからこれも真剣ゼミ効果ですよね。
全然違う。全然結構なんかあれだね、いたずらっ子だったってことだ。
そうね、
うん、
でその S ちゃんに告白された時に、その告白が代理告白みたいな感じで。
代理告白。
だから SY ちゃんっていう子がいて、その Y ちゃんが俺に対して S ちゃんが好きって言ってたよみたいな。
うんうん。
で、はいはい、後ろの方に S ちゃんいるみたいな。
あ、
柱の
ひょ
っこりはんしてるみたいな感じ。で、俺はずっとその Y ちゃんが小学校からずっと好きで。
ああ、複雑になってきました
よ。そう。で、だけど Y ちゃんは、が代理告白を受け入れてるってことは、もう俺にはもう何もないんだと思って、
うんうん、
もうやけくそで OK しましたね。
お、
S ちゃんの告白を。
うん。
まあでもちゃんとね、S ちゃんはすごい可愛らしい子だったんで、
はいはい、
だったんでっていうか、可愛らしいっていうか見た目の問題じゃないですけど、ちゃんと、まあ、付き合いましたけど、自然消滅になりましたね、そこで。
はい、うん、まあ中1なんてそんなもん
だ。そんなもんですよね。で、その後日に Y ちゃんと、の親、その代理告白してきた Y ちゃんと、ん？代理を買ってできてた Y ちゃんの親と、うちの親が、その仲良くて、で、後日、うん、なんか実はその代理告白を買って出た Y ちゃんは、なんか俺のことが好きだったみたいな。
おい。
話を聞いて、もうショックで仕方ないみたいな。
うわ。
こと言われて、
あ、
もう、完全に頭がショートしましたね、この時。
うわ。
これが結構もう、女性はもう、よくわかんないな。どういうこと
ってなって。わかるやろ。わかるやろ。なるほど。
当時はね。
ありそうでも。
そんなこと、真剣ゼミで出てこなかったですから。
まあそうだね。出てこないよ、真剣ゼミには。
これがもう中学校の大きな思い出ですね。
うん、
うん。うん。で、部活はバスケットやってました。
いいですね。
はい。で、中2から中3で、これもう、ビチグソ漏らすほど飯食って、牛乳飲んだんですよ。
うん、うん。
そしたらもう、ビチグソ漏らすほど身長伸びましたね。
あ、それまではちっちゃかったってこと？
ちっちゃかった。160ぐらいだったかな。
あ、そう、
うん。で、その中3で178ぐらいになったの、いきなり。びっくりした。もう体痛かったもん。もう骨が伸びすぎて。
やばいね。
うん。
誰
ってめっちゃ言われましたね。久しぶりに会った人。
ああ、でもそういう子いたかもな。
で、次高校行きますね。
うん。
まあ中学そんな感じで、高校は男子校で、仙台第三高等学校。
うん。
千葉雄大さんの後輩ですね。
千葉雄大さん。
うん。あの、可愛い系の。小悪魔系男子みたいな。結構ドラマとか出てる。
あー、へえ、そうなんだ。
ちょうど被ってないけど、後輩ですね。うん、はい。
へえ。
で、まあ、真剣ゼミのおかげで、まあ、中学時代の成績はトップクラスだったんで、
うん、うん。
推薦で入りました。
うん。
で、小論文と高等諮問が試験であって、入学試験でね。
うん、うん。
で、なんかよくわかんないけど、その1位だったらしくて、
え？
小論文と高等諮問の成績が。
へぇ。
だから入学の誓いみたいなやつ、
うん、
読みました。
あー。
うん、
もう、首席。
そうそうそう。
の挨拶みたいなやつだ。
そう。で、なんかさっきちょっと卒アル見て、その読んでる写真あって見返してみたら、なんか、え、本当に覚えてないんだけど、なんかめっちゃスポーツ狩りで、俺。で、なんか、ギャンギャンに青い巻き太メガネみたいなのかけてて。うんうん、だからもう意味わかんない状態。
見て、ちょっと後で送って。後でツイッターにあげよう。
やだ。 そう、なんかスポーツ狩りあったんだよね。
スポーツ狩り。見て。
こんな感じですね。
なるほど。
でも部活バスケ入って、で、ここで、
うん、
Y ちゃんと付き合いますね。
よかったじゃん。
そう。でまあね、ちょっと Y ちゃんなんか、その Y ちゃんの犬が亡くなったりだとか、その Y ちゃんが怪我した時みたいな時に、こう、やっぱ支えになってあげられなかったっていうので、まあ、いずれ別れちゃうことになるんですけど。はい。
何年ぐらい付き合ったの？
1年も行ってないかな。でも高校生、男子校だからもなんかもう、なんつうの。やり方が分かんないっつうかもう、
うん
うん、
付き合い方がね。
そうデートとかも一回しかしなかったな、うん、
セルバに行くぐらいだよな。
でもそう、その Y ちゃんと初めてデートに行ったアミューズメントパークみたいなところでデート行ったんですけど、
うん、
そこの名前がコロナワールドでしたね。
ああ、コロナワールドだったよね、
うん、覚えてる。
懐かしいなコロナワールド。
そう、今はもうなくなっちゃったけどね。そうだね。でバスケやってたんだけどあんま上手くなくて完全控えだったんだけど。
そうなんだ。
そうで、ある日ね、その Y ちゃんの高校と練習試合があって、でここで多分人生で一番やる気出たんですかね。
あ、だからなんか Y ちゃんの、Y ちゃん何高校だった？
Y ちゃん立山。
あ、立山だった
んだ、うん、でその時にもうありえないぐらい覚醒して試合出ましたね、めっちゃ。なんか今まで控え選手だったんですけど試合めっちゃ出ました。
なるほど、
うん、なんかもう母子球にジェットブースターついてる感じで何やってもスピードえぐいみたいな感じになってましたね。
はいはい、はい、
やっぱ人間こういうことあるんだみたいな。
あるんだね。
でまあ男子校だったんで、まあ、下ネタにまみれて3年間過ごし、でもう、まあ、真剣ゼミ当初やってなかったんですけど、もうでも勉強する習慣がもう身についちゃってるんで、
い
もう成績はもうトップクラスでしたね。
ここ何位ぐらいだ
った？ね、10何位かな。300人ぐらいいて、
はいはい、
でなんかあの卒業式の時も、
うん、
クラスで2番目だったんですよ成績が。
すごいね。
そうでクラス代表って何でもできるやつがいて、陸上すごくて成績もめっちゃいいみたいな、文武両道の極みみたいなやつがいたんですけど、
はいはい、
卒業式直前に陸上で足やって僕がその代表になりましたね、クラスの。
へえ、クラスの代表。
うん、で卒業証書受け取るみたいな。
あー、なるほどね、うん、なんかすごいあれだね。でもなんか
そうね、意外とね、真剣ゼミやってから覚醒するんだよね僕の人生。
真剣ゼミやらそう俺も。
うん、いや、いいと思う本当に。
うん、
うん、だから大学も推薦で入って、まあ同志社大学ね、でここで合気道をやって、最初の頃お便りくれてた重明くんっていう親友ができて、
うんうん、
まあコテコテの関西人だったんで、まあ彼経由でこの笑いのいろはみたいなのを学んで、まあそれまでガリ勉だったんですけど、なんかそっから人前でいろいろやり始めるようになりましたね。なんかそこでだから人生のターニングポイント丸2みたいな。
じゃあ高校時代と全然違うんだ性格。
ああ、もう全然違う。陰キャがちょっと外出たみたいな感じだね。
ああ。
だから大学では。でも、大学でももう成績は良かったですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
ええー。
自慢じゃないですけど。なんだろう、なんか、別に成績上げようと思ってやってるっていうよりかは、なんかもう真剣ゼミで勉強する習慣がついちゃってるから、自動的にそうなるみたいな。
へえ。感じ。うちもやらそう。うん、真剣ゼミ。
大学案内の分厚い冊子あるじゃないですか。あれ載ってましたからね、一番。
大体のやつに載ってるね。
そうそうそうそう。
へえ、すごいね。
意外とね、だからもう大学院そこから行って6年間勉強しながら部活やって、あとその重明くんとふざけながらっていう感じですかね。
はいはい、
うん、だからもう教授もすごい気に入ってくれて、いろいろやって研究室でも優遇されて、でまあ就職も学校推薦出てみたいな感じですね。
はいはい、
うん、
なるほどね。
そんな感じですね僕は。
うん、じゃあでもなんかすごい順風満帆な感じだね。
まあね、そうなんだ。
離婚以外。
そうだね。
離婚以外。
そうだね、今は、うん、ここまではまあうまくいってたかもしれないけど、そうね、
うん、
離婚してって感じだよね。
うん、
うん、乗ってなかったんだな真剣ゼミで、離婚の話とか。
離婚を回避する方法とかね。
うん、
うん、
1日15分寝てたんだけどな。
短っ。真剣ゼミ短っ。そんなもんでいい。
今
そんな感じなの。
1日15分だから、1教科1日15分みたいな。
ああ、1教科、
1時間半とかかな。だから、
ああ、なるほどね。
うん、やっぱでも本当に、
うん、
そっから人生が回り出したみたいなとこあるな。
めっちゃいいこと聞いたわ。
冗談抜きでね。
うん、
まあ、なんかなんか継続してなんかやるっていうのが身についたかなっていうの。多分真剣ゼミじゃなくても習い事とかね、Z 会とかでもいいと思うよ。
Z 会懐かしい。
でしょ。こんな感じっすよ。
いやなんか全然 違うな、
あ、本当。
俺の人生と全然違うわ。
ちょっと言ってもらっていいですか、じゃあ。
じゃあ僕の生い立ち、まあ、僕もね同じく転勤族だったんですよ、
うん、
で仙台で生まれて 2、3年ごとに各地を転々としてきた
ん
ですよね、
うん、
あの唯一片市さんと共通してたのは病弱だったって言って、うん、まあ小学校とかの時に4回僕も入院してまして
4回
はい、
2倍やん俺の。
でも髄膜炎とかではないんですよ、普通にインフルエンザとかがあまりに悪くなりすぎて、うん入院したりとか。
あ、そうなんだ。
なんかそういうパターンで入院してました、
うん、
まあすごい体が弱かったですね、
うん、なんか想像できるわ。
まあ運動もなんかそんなにやってなかったし体力もなかったですね、
うん
うん、だからもうゲームしてました、
うん、
ずっと割と。
何やってました？
ドラクエですね。
あ、お父さんも好きだもんね、ドラクエ、ね、
う
ん、
そうそうそう、うん、ドラクエやってましたね。まあでも外でもまあ遊んでたかな。2、3年に1回あの変わるんで、小学校が。だから4回変わってるんで、小学校、はいはいはい。まあ友達もできては別れ、できては別れを繰り返して、もう慣れちゃった。
その、新しい環境に飛び込みやすくなったんじゃない？それって。
そうだね。多分普通の人よりは。
そうそうそうだよね。
うん。
それはすごいわかるわ。
で、そのまま最後の小学校、小学6年生の時に仙台に引っ越してきて、
うん、
で、そのまま中学校に上がりました、
うんうん、
で中学校の時はもうめちゃくちゃ中二病で、
うん、
もうザ中二病って感じで、
あ、なんか想像できる
な。もうハイパーオタク状態になりました。で、すごいインターネットとかがだんだん出始めてた時代で、チャットとかホームページ作ったりとか、ね、
はいはいはいはい、
なんかすごいそういうのして、まあ、うん、ホームページ作って切り板してる。切り板とか知らないかな。
いや、やってたやってた。
やってた、
うん、
うん。あとフォントをめちゃくちゃでかくしたりとか、
うん、やってた。
してね、うん、まあそういう感じでした。あとゲームとかもねめちゃめちゃして、てか、まあ、僕はあの部活を途中であの引退しまして、
ああ、そう、
中1ぐらいでもう嫌になって、テニス部、ソフトテニス部、
うん、
ちょっと辛くてね、やっぱり、うん、まあ、ゲームとかもしたかったし、
うん、
なんであのみんなが部活してる頃僕は帰ってひたすらゲームをして、
うん、
で塾週に1回通ってたので、
うん、
週に1回2回かな、英語と数学通ってて、それ以外はもうゲームとインターネットをしてました。
そう、全然違うな。
そうだね、
全然違うね。
全然違うね、
うん、真剣ゼミはやってないんだ。
やってない。一切やってない。
そこが大きな違いだな。
で、塾に通わさせてもらってたんだけど、まあそんなもんだから、もう全然成績も良くない。そう。とにかくゲームしてました、ずっと。
特に事件もなく。
そうだね。記憶もない。
ああ。
あんまり、あんまり記憶もないし。
平坦すぎて。
なんか中1の時にその好きな女の子と付き合ったりとか、なんかそういうのはなんか普通にあったけども、まあそれもすぐ分かる、2ヶ月で。
そうだよ
ね、あれとかね、うん、なんかあのまあ普通だった。とにかくめちゃくちゃオタクで体力のない普通の少年でした。
うん、
うん、で、まあ、ある時あの僕気づくんですよね、自分の部屋のテレビに、
うん、
なんか衛星放送かなんかのキッズステーション、あのアニメとかよくやってるチャンネルが、はいはい、なんか契約してないけどなぜか映るってことに気づくんですよ、ね、でそっからはむちゃくちゃアニメを貪るようにずっと見るっていう、とにかくアニメやばいみたいな。アニメ中学校2年生ですね、その時で、
うん、
そう、もうで中2だからね、もうインターネットで北欧神話について調べて、
うん、
あの何十枚も北欧神話の話をプリントアウトしてそれを読んだりとかしてた。ひたすらね、
なかなかいないけどな、北欧神話、
うん、北欧神話のことを調べてましたね、うん、あとあのラノベを読んだりしてました。ブギーポップは笑わないとか、昨日の旅みたいな、あの電撃文庫っていう、
うん、
あのライトノベルをずっと読んで、もうだからラノベ、インターネット、ゲーム、アニメ、
うん、
感じ、もうつまり
サブカル、
ハイパーオタク少年だったと、
うん、
あとバンプオブチキンを死ぬほど聞いてました。
まあでもそれは全中学生そうじゃない、
うん、まあそうだね、全中学生そうだと思うけど。うん、まあそんな感じですよね、
MD でな、
よくある感じ。そう、 MD で、うん、で、まあある時ね事件が起きるんですよ、で
も
中2の僕に。それはあの
ー、
そのアニメのねチャンネル、
うん、
契約してないのに映ってたんですけど、
うん、
ある日突然映んなくなるんですよね。
そりゃそうだよ。
急にね。
そりゃそうだよ。
急に映らなくなりました。
気づいたのかな。
はい。
キッズステーション側が。
そう。で、僕はもうそれで、むちゃくちゃやばいと。
うん。
もう楽しみにしてるのに、次の週の話を。
うん。
見れない。やばいぞと。
うん。あれ一生見てられるからな。
そうそうそう。うん、で、親にね、直談判します。
おぉ。
あの、次のテストで、
うん、
あの、10位以内に入ったら、
うん、
キッズステーションを契約してほしい。
直談判します。中学校でしょ？
うん、中2ですね。
なかなか大変だよね。
で、その時僕が学年で70位ぐらいだったかな？多分。
うん。何人ぐらいいたの？
300人ぐらいいた
の。あ、でも結構、あれじゃん。うん、上位、上位じゃん。それだったら。
あの、歴史とか50点とかだったけ
ど。ああ。
で、まあ、頑張るから、キッズステーションを契約してほしいって親に言って、そっからすごい頑張って、10位以内入ったのかな？なんか、ギリ入らなかったか入ったんだったかぐらいで、
うん、
だったの。成績がすごい上がったんですよ、ぐっと。で、その頃にはもうアニメ完全にもう忘れてて、5000円もらいました。
キッズステーションは？
キッズステーションはもう数週間経って、まあ、いっかってなって。
一旦離れたら熱が冷めちゃうみたいな感じで。
そうそうそう。で、その5000円を握りしめて、すぐゲオに行って、あの、SSX トリッキーっていう、あの、スノボーのゲームを買って、あの、ずっと、SSX トリッキーは
プレステ2。
プレステ2の。で、そっからは、まあ、うん、そのままずっとゲームして、インターネットして、
うん、
で、成績はなんかそんなに下がらず、
うん、
その時、じゃあどこを高校行こうかなってなった時に、その、片市さんが言ってた仙台三高と、あと高専、仙台電波高専っていうの。はいはい、
電波高専ですね、
うん。
うん。俺もちょっと相談したもん、親に。
うんうん。
電波高専行きたいって言ったら。
うん。
いや、ダメって言われて。
ダメって。
なんか幅広い、
うん、
幅広く勉強しなさいみたいな。その、高専で特化するのもいいけど、幅広く勉強しなさいみたいなこと言われて、うん、だからダメって言われて、うん、私は三高を選びましたね。
そうだね。
うん、
それはそうだと思うわ。まあ僕は、まあなんかね、別に理数系ってわけでもなかったんですけど。
でも数学得意だったんでしょう。
まあ塾行ってたからね。
うん、
あの、別に好きでもなく。
謙虚やな。
好きでもなくてね、国語は得意だなって感じだったんだけど、うん、文学少年とか。
うん、
その頃はなんかもう結構ラノベ以外の小説もめちゃめちゃ読んでたし、中3ぐらいの時は、うんうんうん。本当は多分文系なんだと思うんだけど、
うん、
なんかアイロボットっていう、あのウィル・スミスの映画が当時あって、
はいはいはいはい、
まあ、ロボットが反乱するみたいな、
うんうん、
アイロボットって映画を見て、
うん、
あ、ロボットめっちゃかっこいいなと思って、
うん、
じゃあ高専に行ってロボット作ろうと思って高専に進みました。
はあ、いいですね。
うん、で推薦は普通に落ちて部活とかも何もやってなかったし貢献とかもないので、
そうね、
あの普通に落ちまして、
なあ、難しいよな。
で普通に一般受験で、
うん、
入りましたね。
まあ、でもかっこいいけどな、俺からしたら。その俺も推薦でしかさ、
うん、
その自分のイメージをこう、うん、上っ面をこう厚くしといてさ、
うん、
推薦通るみたいなやり方しかやってこなかったから逆にその模試とか、
うん、
試験とかだとすごいできないみたいな感じだったんだよね、
うん、なるほどね、
うん、だから俺的にはそっちの方が実力があるみたいな感じでかっこいいと思う。
うん、そう、まあでも結局ね、勉強だけじゃなくて、こう、いろいろ、ちゃんと自分をアピールしたりっていう力は、の方が何なら必要だったりするからね。まあとにかく僕はもうそういうのは全然ダメだった。面接とかね、ダメでした。まあ高専に入りましたね。で、通学がすごい遠くて、
そうだね。
1時間半片道かかるので、朝早く家を出て5年間高専に通う生活を送ります。うん、高専はね、まあいろいろだけど、いろいろあったけど、まあロボットを作ったりとかね、
うん、
して、まあすごい電気回路を作ったりとかね、なんか多分普通の高校生がやんないような、
かっこいいな、
感じのことをやってましたね。あ、まあ人並みに青春もして、
うん、
でもあと、なんかその頃、少年チャンプルっていうダンスの深夜番組、ダパンプがやってる、
うん、
深夜番組があって、それにハマって、ちょっとダンスかじり出す感じですかね、うん、高校生の時。
なんか結構、その、メディア関係に影響されることが
あるんだね。そうだね、すぐ影響されて。
うん、
で、あと、高専の時は、高専5年間あって、2年生から5年生までは、クラスで1番だったんですよ、僕、成績が。
かっこいい、
うん、
高専で一番のかっこいいやん。
そう、 一夜漬けで、僕はコツコツ勉強できないんで、テスト前に一夜漬けで勉強して、
うん、それはそれですごいけどな。一夜漬けでトップっていうのはね、大概失敗するじゃん一夜漬けって。
うん、そうだ、ね、3時ぐらいまで勉強して当日死にそうになりながらテスト受けて、
いやすごいなそれは。
辛かったな。
初めて聞いたわ、一夜漬けで成功してる人。
なんかね、あ、まあ、コツコツはできないんですよ。でも本当に、
うんうん、
過集中するんですよ。集中しすぎて吐きそうになるぐらい集中状態になって、だからもう大学入って卒論とか修論書くときも、
うん、
もう2日ぐらいで書いたんですよ修論とか。寝ずに。
全然違うな。
そうそうそう、全然違う。全然違うね。まあ高専の時は成績がそんな感じで良かったんで、
うん、
推薦で北海道大学に編入します。
かっこいいな、過集中ってかっこいいな、
うん、
ああ天才みたいな感じだよね、なんか、うん、何も聞こえなくなるみたいな、
まあ、天才かなって思ってました当時は。
ああ自分のこと。
そうそうそう。
ああ
で、まあ、大学に入ってで、なんだろうな、まあ、すごい楽しくて、
うん、
すっごい楽しいと思ってあんまりまあ勉強とかしなくなりましたね、
うん、
で成績もなんかそんなに全然良くないみたいな感じで、
うん、
まあ、普通ぐらいでした。普通でも高専から入ると結構成績いい人が多いんですけど、多分、うん、僕はその中じゃ多分落ちこぼれだったかな。なんかダンスとか楽しくて、
うん、
あんまり勉強してなかったですね。ちょっとこれは本当にもうちょっと勉強しとけばよかったなって思います今思うと、うんうん、でまあでもそうですね。でもなんか天才みたいなやつがやっぱクラスに3人ぐらいいて、
うん、
あ、自分は天才じゃないし物理で食っていけないなって感じもしましたその時。
ああ、物理専攻だったね、
うん、そうそうそう、物理専攻に進みました。
いるよな、なんか、うん、そういう意味わからんぐらいできるやつみたいな。
そう、まあ全然自分はやっぱ頭良くないな、分かりましたねその時に。
そこで、
うん、
そうそう、今まで天才だと思ったんだもんね自分のこと。
そうそうそう、
うん、
天才、うん、そうだね、天才かなって思ってたけど、まあ全然そんなことないって思ったし、ダンスも全然上手くない。勉強もダンスも、まあパッとしなかったですね。まあダンスは上手い人たちと同じチームに入れてもらって、なんかこう、上手いやつらの中にいる感じは出してましたけど、
うん、
まあ僕個人はそんなに上手くない。
うんうん、
感じでした。で大学院の入試になって、
うん、
1ヶ月ぐらい前から勉強して、
うん、
でその時なんか奨学金の利子が大学院入試のスコアでこう変わるみたいな、
はいはい、
利子なしとか
あったね。
そうそうそう、
うん、
利子なしにしたいなと思って、
うんうん、
そこだけすごい勉強頑張って、
お
で終わった後教授に、僕何位だったんですかねって聞いたら、
うん、
調子に乗るから教えないって言われて、多分でもすごい良かったんじゃないかな。もう
おしゃれな教え方やな。
そう、5位以内には入ってたんじゃないかな。
教えない、
うん、
もう上位ランカーって言ってるようなもんだな。
そうそうそう。
あ、でもなんかその局所集中型はやっぱそうなんだね。
そうだね、多分ほぼ満点だったと思うんだよね。
そこでできてんのがすげえよな。
それまではもうほぼ分かんなかったのね。
何やってるか。
何やってるか。授業。授業何やってるかも全然分かんなかったけど、
うん、
院試の前に1ヶ月集中して頑張って、
うん、
大体分かるようになったんだけど、
うん、
そういうのはすぐ忘れるんだよね。
あ、
もうだから何も残ってません。
俺、院試も受けてな、受けたけどあれなんだよね。もう自動で上がる感じだったんだよね。成績がいい、じゃ30位以内の人とかかなは院試免除で上がれるみたいな。奨学金利子なし。
そうだよね。
学費半額みたいな感じだった。
俺もな、ちゃんと頑張ってればよかったな。こんな変な感じじゃなくて。
いやいや、その、結果的に集中してできてるっていうのが、本当にすごいと思うわ。
まあ、でも、ちょっと就活になって、集中しただけじゃできなくなったんですよ、就活は。就活も同じ感じでいけるかなと思って、前日になんか、言うこととか急に考えていくっていう。感じでやってたんですけど、まあまあ全然浮かなくて、まあでそんな中ね、関西に面接に行くことが結構あって、
うん、
で関西に行った時にすごいね、 あったかいなと思ってみんな。
ああ、人が。
たこ焼き屋のおっちゃんとかもなんか、で、ちょうど関西の会社ですごい人事のおじさんと仲良くなった会社があって、
うん、
で、なんか説明会みたいなあって、うん、俺しかいなかったの。北海道で説明会みたいなのあって、
うん、
俺しかいなくて、
うん、
で、めっちゃ仲良くなって、
うん、
俺しかいないからね。
そうそうだな。
じゃあ来週来たらみたいな。
見学のもんな。
そう、見学したらみたいになって、先輩社員みたいな人も、
うん、
つけてあげるし、みたいな感じで。うん、で、あ、マジっすかみたいな感じで行って、
うん、
なんか、すごい自由そうな会社で、
うんうんうん、
まあ、実際ね、いい会社だったんですけど、
うん、
そこに入りました、うん、普通に。すごいニッチなね。
よかったね、でも。
そう、船舶用の機械を作ってる会社だったんですけどね。うん、で、まあ、すごいニッチな会社に入り、
うん、
で、同期もすごい仲良くなって、
うん、
むちゃくちゃ楽しかったですね、一、うん、社目、うん。
いいですね。
めちゃくちゃ楽しくって、まあ、ただちょっと仕事がきつすぎて、
うん、
あと中国とか、
うんうん、
ヨーロッパへの出張みたいなのが、まあ、月に1回とか2回とかあって。
負荷でかいな、それは。
で、帰ってくるとかじゃないんだよね。その、お客さんの目の前で、
うん、
その、機械を直したりとかね、なんか、調べたりとか、何が起きてんのか、
はいはいはい、
不具合とか、調べたりとかね、
うん、
めちゃくちゃ辛いんですよ。
何が起きてるか分かんない状態で行くって、
うん。うん、
もう何決まってないからさ、何やるか。
そうそうそう。
それがやっぱすごい、
うん。
心が疲れるよね。
そうそうそう。
それは。
体が、限界が来て、
うん。
まあ、仕事も楽しかったんですけど、今思えば。
うん。
で、関西での生活もすごい、楽しかったし、友達もいっぱいいたし、で、ダンスもね、すごい良かったんですよ、関西での活動、うん、ただちょっと辛すぎて辞めました、
うん、
で転職は、まあ、なんかちょうど受かった今の会社に行きました、
うん、なるほどね。
でも、まあ、僕はね全然うまくいった人生ではなかった。こう挫折が多かったし、
うんうん、
そもそもなんか頑張り方とかが間違ってたりとか、行き当たりばったりだったりとかね。
やり方が違いますね、全然。
ちょっと違うね、やっぱり。
全然違うな。
全然違うね。
うん、俺はもう局所的に集中するなんて、
うん、
無理だから、
うん。
テスト前とかも勉強しないタイプの、
逆に。
感じでしたね。あんまりこう、ガッと勉強するっていうのは、
うん、
いつも同じぐらいの感じで、みたいな。
それが一番だよ、本当に。
そうなんかな。
うん。未だに俺、局所的にやってるからな。仕事も。
まあ、それでできるんだったら、結果は同じだからな。
うん。いや。仕事ででもできないとちょっとやばいからな。すいません、できませんでした。って、3日前から頑張ったんですけど、できませんでした。じゃあ、ちょっと、やっぱり通じないのでね。仕事だと。学校とかはいいですけどね。
でもなんかその、なんかに影響されて、それをこうすぐ突き詰めようとするっていうのはいいね。
まあでもすぐ飽きるんだけどね。
でも俺はそんなことなかったからさ、
うん、
なんかに影響されてるかはなんか毎日流れに任せて生きてるみたいな感じだったから、これが好きでこれやろうみたいな特になかったんだよね。でもなんかそういう本とか読んだりとかしてる感じが今だいぶ生きてると思うけどね。
まあそうだね。
うん、はあ、そうですか。こんな感じですかね。
うん。いやー、
全然違いますね。
全然違うね。
これ楽しいんかな、聞いて。
まあここまでね、100回聞いてきた人だったら、もしかしたらそうなんだってなるかもしれない、ね。
うん。
でも初めて聞いたのがこの100回目だったら、
聞かない。
誰やこいつ。
100回記念ってやつ聞くやついないでしょ。
いや、最新回から聞いてく人とかね。いるから、
あ、
そういう人はちょっとすいません。
うん、まあそんな感じですかね。
うん、
僕ら2人は。
そうですね。
ああ、
本当に失敗大きい人生だった。
そうですね。
反省、
うん、
反省ばかりの人生だ
った。まあでも誰しももっとこうしとけばよかったわ。
うん、
あるから。
そう。
ね、何かの折にね、入れ込みつつ発信できてれば、発信続けられればいいかなって気がするな。
うん。
失敗から学びますからね。まあ、こんな感じでいいんじゃないですか。100回。
すごい自分語りしちゃった。気持ちいい。
気持ちいいか。1時間ぐらい経ってるけどね。
うん。じゃあちょっと20分にしてください。
そうね。
して、
うん。うん。俺のとこだけ ったさ。うん。まあちょっとね、これを機に僕らの人となりが分かってきたかなっていうところがあると思うんで、まあこんな感じでね、やらせてもらいたいんですけども、
うん、
最後ちょっとお知らせあって、あの前々から、やるやる詐欺をしてきた、あれですね、例のインスタライブをやろうかなと思っております。
ついに。
うん、やっぱ
絶対見に行くんで。
いやいや、なんで視聴者側に立ってるの。あなたメインパーソナリティでしょ。
あ、そうですね、
うん、
メイン貼らせていただいたんですけど、
やっぱり、まあ、コラボとかしていくにあたってね、顔が出てた方がやっぱ安心かなっていうのもあるし、だからちょっとまたツイッターとかねで連絡するので、できればね、あのフォローしていただいて、まあ、参加していただくっていうのは助かりますね。
そうですね、
いいんじゃないですか。
うん、
じゃあちょっともう終わりにしますか。
そうですね、
はい、お便りもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続き、
うん、
お便りもお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
今までありがとうございました。
ありがとうございました。